こんばんは。今日は民数記の5章と6章です。民数記は先週から始まりましたけども、安息の地へ至るこの荒野の歩き方について、まあついてというかこれをテーマに、私たちもその安息を得るために、またもっとその究極的な話をすれば、神の国を相続するっていうそのイエス・キリストと共に永遠の世界を住むというその究極的な安息の地に至るまでにいろんなその戦いもあるし、その荒野を通ることっていうのはあります。その中でこの民数記の記述を通して私たちもこの荒野を通るときにまだ、ね、安息の地はそれぞれ先なわけですよ。今すぐってわけじゃないから、だからそこに至るまでにどのように歩んでいけばいいのか、それを学んでこれから行きたいです。今日のこの5章と6章は、まあ、その清さということについて触れられています。なのでこの清さというのを追求した上で神から祝福を受け取っていく、それが今日のテーマです。清さを追求して神から祝福を受け取るということです。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名の上にあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることありがとうございます。そしてここに一人一人集めてくださって、またウェブを通して配信を通して聞いている一人一人を与えてくださっていることを感謝します。どうぞその場所場所であなたが祝福してください。そして今日学ぶ箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを一人一人が受け取っていけますように、聖霊が助けを与えてくださって、この理解が知性で終わるのではなくて、日常の考え方とか物事を判断するときの指針とか、そういったものになっていきますように、どうか力をお与えください。そして御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。そしてあなたが分かち合いたいと語りたいと願っておられることを余すところなく分かち合うことができますように、私を導いてください。お助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまずは、民数記の5章1節から4節までなんですが、この1節から4節まではこの宿営を清めるという話です。まずは3節までお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、漏出を病む者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。で、これはその儀礼的に汚れた状態の人を、宿営の外に追い出しなさいということです。この三者が言われてますね。まあ、雷病というふうに私の第二版でお訳されてますけど、まあ、サラートですね。その、皮膚に異常がある人たち。そして、漏出を病む者たち。まあ、ここら辺は全部、レビ記に詳しいですね。そして、死体によって身を怪我している者。であれば、男性でも女性でも、その宿営の外に出しなさいと。じゃ、出された人はどうなるのかについては、聖書は沈黙してます。なので、わかりません。だから、そこをこの追求するよりは、なぜそういうことをするかというところに目を向けた方がいいです。ちなみに、アロンとお姉さんの、ミリアムがモーセに逆らう時があります。でその時に、そのお姉さんのミリアムは、このツァラトに侵されますけども、その民は彼女のために、動きを止めますよ。彼女を捨てて、その、どっかに行こうとしませんでした。だからもちろんその彼女に対するリスペクトもあるでしょうし、だけど、その、サラートになったらみんな見捨てますっていうふうになるんであれば、その、待つってことはしないはずです。だから、その宿営の外に追い出されてしまった人たち、この儀礼的に汚れているからね。で、そういう人たちっていうのは、その、なんか、粗野に扱われたというよりも、その、恵みであったり、その、宿営の中の人たちが、ある程度養ってあげないと、施してあげないと、その食事ができないわけですよ。第二列王記の7章には、サマリアを、ベンハダテが、その、包囲して、攻めていく、その、攻めている状況があります。そこで4人の、そのツァーラトに侵された人が出てきますけど、 だからその人たちもその、施しをもらいながら生活してるわけですよ。だから完全になんかこの社会から追放されるみたいな、そういう扱いではないと理解できます。いずれにしてもやっぱ分かんないところはもう分かんないです。で、4節。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行った。で、3節にありますけど、なぜそのようなことをしなければならないかというと、神が住まわれる宿営は汚れのないようにしなければならないんだということがもう大原則です。有無を言わせないほど超客観的に汚れを特定し排除しないといけないんですよ。いやこれはとかって言って、その自分自身の中にある汚れとか罪とか、またその教会の中に巣くっているその汚れとか、その習慣的な罪とかっていうのは、そのいやこれも今までやってきたことだし、いやもうこれはこんなこと言ったらちょっとかわいそうじゃないですかって、そういうその主観的な、またその人情的なことで対処してはならないんですよ。神が私たちのうちに聖霊を与えてくださって、私たちの心という心に、その霊の領域に聖霊が住んでくださって、私たちは聖霊の宮なんです。2人3人で集まっているところにイエス・キリストもおられるわけですよ。だから私たち、そのキリストの皆によって集まるこの教会は、そのキリストがおられるところであり、その聖霊がその行き来してくださるところじゃないですか。イエス・キリストが満ち溢れるところですよ。だからこの私たちのこの関係の中に、また個人の中に、その妥協してはならない点っていうのはあるんですよ。で、当然その全てをイエス・キリスト以外のもの、聖書以外のものは全て排除しなさいと言ってるわけじゃないですよ。あ、なんていうんですかね。ちょっと語弊がありますね。難しいな。言いたいのは、その、例えば自分の趣味とか、今までその習慣的にやってることとか、仕事にも含めてそうですけど、教会と関係ない仕事をやってるっていうんであれば、もちろんそれが明らかに罪であればですよ。人を、貶めるようなそういう仕事をやってたり、脅すような、ゆするような仕事をやってたり、風俗の仕事をやって、それはもうその罪だから、それはもう離れる必要がありますよ。けれども、その、自分の趣味にしても、私もテニス好きでやってますけど、で、聖書にテニスとか書いてないから、だから、それをその捨てないといけないとか、そういう話ではないんですよ。なんか全部その汚れてるとか、全部その排除するとかではなくて、その私たちの心に、この神以外のもの、イエス・キリスト以外のもの、また聖書が言っていること以外のものをその占領されてはならないって話ですよ。私たちはこの地上に住んでいる限り、この世と付き合っていくわけですよ。だけど、その私たちの心というのは、心が私たちのその魂の領域であり、私たちの考えとか思いとか感覚のその領域ですよ。だからそこを世の中のものにで侵されてしまったら、そこが汚れてしまったら、私たち何をもってクリスチャンっていうかですよ。教会に行ってるからクリスチャンなのか、毎日聖書読んでるからクリスチャンなのか、祈ったことがあるから、洗礼を受けたことがあるからクリスチャンなのかってなってくるじゃないですか。でも私たちの心が聖霊によって、またイエス・キリストのその血によって、その現れて、清められて、聖霊がその霊の領域に住んでおられて、私たちの心に語りかけてくださって、その聖霊が語っておられることに、その従順に従おうとするから、私たちのその毎日の生活が変わっていくんですよ。教会に行くだけとか、聖書を読むだけ祈ってるっていう、そこだけではこのような変化っていうのは出てこないんですよ。本当にその清さを求めて、そして神とのこの関係の中で、私たちに語ってくださるものを一つ一つその選べ取っていくので、私たちのその考え方とか生き方っていうのは変わっていくわけですよ。だから、その私たちの心を治める、私たちの心のその大部分を占めてしまうものが、私のがテニスだったら、それはまずいんですよ。テニスの試合に出ます。すいません、皆さん、日曜日休みね。これ、月に一回やったらダメでしょ。私、12年ここで、勃会させてもらってますけど、その中の一回でも、その自分の趣味をそのやるために、礼拝をブッチするとかできなくなるっていうのは嫌だったので、一回もやったことないんですよ。私の両親が痛むんですよ。そんなことできない。だからそうやってその心を別のものでその埋めてしまったら、そういう判断ができちゃったりするんですよ。私牧師なのに。それはまずいでしょうって。だけど私たち、その汚れっていうのは心にその 入れちゃったりするんですよ。じゃあどうやってその汚れを取るかですよ。第一ヨハネの一章七節。もし神が光の中におられるように私たちも光の中にを歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。でイエス・キリストの血によって現れるしかないんですよ。自分の中にその汚れがある、自分の中にその排除すべきものがあるということが示されたら、それを認めて私を清めてくださいって、お助けくださいって。聖霊は私たちの罪や汚れを、また私たちがその私たちを動かしているマスターパッションっていうんですかね、その動機になっている、私たちをその動かしてしまっているこの一番の熱量を持ったものっていう、それがもしそのイエス・キリストとか神への愛とかそれ以外のものであれば、聖霊ははっきりと示してくれますよ。その時にどうするかですよ。聖霊のその声を無視し続けるのであれば、私たちは そこには安息はないですよ。聖霊の声は聞こえているうちに何とか向き合わないと、いつの間にかその自分が無意識に聖霊の声を塞いでいたり無視していたりそしてしまうと、いつの間にかその自分が聖霊から離れてしまったとしても、自分自身が神から離れたとしても気がつかなくなっちゃうんですよ。この出エジプトした第一世代の方々は、人たちは安息の地に入れなかったんでしょう。せっかく出エジプトしたのに最後のゴールまで行きつけなかったんですよ。それは神の声に聞き従わなかったからです。不信仰ですよ、彼らの中にあった問題が。だから私たちの肉というのはそこの聖霊に従いたくないんですよ。罪を喜ぶんですよ、汚れを喜ぶんですよ。なので聖霊や神の御心に従わないこの肉と自分の罪の性質と戦うことをやめてはならないんですよ。神の助けを受けて、聖霊の力を受けて、自分の中に巣くってる聖霊が明らかにしてくださったら、それをその自分の心から出すことをに取り組むんですよ。追求するんですよ。そしてイエス・キリストの血によって洗ってもらうんですよ。清めていただくんですよ。そうやって私自身を清める必要があります。イスラエルのこの宿営には一人として外に出ないといけない人を入れませんでしたよ。なぜかというと、一人の人が全体に影響を与えるからです。で自分自身で、まあいい、私はいいですよって。私は、あなたはいいかもしれないけど、私はいいかもしれないけど、私は群れるときに、群れとして考えるときに、そういうその、まあ私はいいんですよって。そんなにならなくてもって。そうやってその自分でその許容して、汚れを受け入れているんだったら、その群れとして力が出ないですよ。だから私たちお互い励まし合って、お前がやらないからだとか、そういうのではなくて、お互い励まし合って、その、この戦いを戦っていくっていう、自分の心の内を、そしてこの、私たちのこのフェローシップを、聖霊によって清めていただくということに取り組んでいく必要があるんですよ。5節から10節、またその別の、この、清さを追求する領域です。まずは5節から8節を読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ。男にせよ、女にせよ。主に対して不審の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。また、それにその五分の一を加えて、当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。その他その者の罪の贖いをするための贖いのお羊もそうなる。で、神に対してまた人に対して罪を犯した場合何をすべきなのか。まずは自分が犯した罪を告白しなさいって。少なくとも自分が罪を犯した相手に対して 自分が悪かったということを認める必要があります。これも嫌だね。私たち神の前ではやりますけど人の前にはやりたくない。神に対してごめんなさいしたんだけど、人に対してはごめんなさいしないんですよ。神との関係の中で、私許されてるからもういいですよねっていうふうに、その自分のプライドが許さないんですよ。ごめんなさいって人に言うことがなかなかできないんですよ。だけどここで明らかに言ってるのは、自分がその犯した罪を告白するって。神の前に認め、人の前に認めるんですよ。だから、罪悪のためにこの総額を弁償するんですよ。被害を被った者に対して、その額を全額払う必要があるんですよ。そして、その5分の1ですから、20% をその被害を与えてしまった人に、その支払う必要があるんですよ。だから少なくとも、謝罪はしないといけないでしょう。神に対してごめんなさいを知ったんだったら、その相手に対してもごめんなさいすべきですよ。神との関係の中で神に対してのみやるんだったら、それは神に対してごめんなさいですよ。そして、もしそれが人に対してでもあるんだったら、愛しなさいということを、やらなかった、できなかった、その罪を神にごめんなさいする必要があるし、その愛さなかったゆえに、その苦味とか、自分の憎しみとかをぶつけてしまった相手にごめんなさいする必要もありますよ。両者に必要なんですよ。もし本人が亡くなっていたら、まあ、この場合は弁済の話ですけど、なんかこの発説っていうのは、その親類がいなければっていうのは、その本来はその当の被害を受けた人、本人に払うべきなんだけど、その人が何らかの理由でもう先に亡くなっているとか、思い出したのがその人が亡くなった後だとか、そういうんであれば、その親類に支払われる必要があるわけですよ。で、その親類もいなければ、そのごめんなさいっていうのを、その弁済を、祭司に対して、まあ神に対してやるんですよ。そしてそれは祭司のものとなりますよっていうことです。で、罪悪のための生贄も、その人はその最終的にすることになりますが、ごめんなさいした後に。で、その罪悪のための生贄も、その肉っていうのは、生贄の肉は祭司のものになります。これは、レビ記に書いてあって、私たち学びましたね。9節と10節。こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべて人の聖なる捧げ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。こうやってその祭司が養われていくわけですね。神に仕える者たちが。人に対して私たちその罪を犯すっていう時には、神に対しても罪を犯すし、その人に対しても罪を犯します。だから、両者に対して自分の罪を告白する必要があります。そうすることで何が起こるかっていうと、神との間に、またその人との間に、健全な関係が戻るんですよ。謝罪しないと、ごめんなさいしないと、健全な関係戻らないですよ。まあ、もうしょうがないみたいな、そんな感じでその水に流すみたいな。溶き薬がその良くしてくれるみたいな、そんなことがあるかもしれないけど、その根本的なこの苦味とか痛みとか、そこで受けた傷とかっていうのは治んないから。神の前にごめんなさいしたら、神に罪をその悔い改めて、その神に許してもらったら、それでいいですよっていうふうに聖書が言ってるんだったらいいですよ。でも逆じゃないですか。三条の水訓でイエス・キリストがその弟子たちに教えた教えを覚えてますか？マタイの5章。23節と24節。マタイの5章の23節と24節。だから祭壇の上に供え物を捧げるようにしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。だからむしろその人へのアクション、ごめんねっていうそのアクションが優先してもいいよっていうぐらいのその案件なんですよ。だから神に対してその罪を告白して許してもらうっていうことと同じくらい、人に対して明らかにその人に対してやったものであれば、その人に対して謝罪して、そして許しを請うっていうことはとても大切なんですよ。そうすることでその人との関係が回復するからです。そして神との関係が回復するからです。どちらか一方がもう全部なんか飲んでもうしょうがないなって、そればっかりだったら健全な関係っていうのはその立て上がらないですよ。ある程度までいけるかもしれないけど、そこから先っていうのは なかなか行かないですよ。すっきりはっきりしないから。またかよみたいな、そういうその懐疑的になってきてしまうから。でも、イエス・キリストがペテロに言われたように、7を70倍するぐらい許しなさいというわけですよ。ただ、それは相手が自分が罪を犯したってことに気がついて、ごめんなさいしてきたらねっていうことじゃないですか。許すんですよ、その時。そうやって、その神の前に、人の前に、その自分の罪というのを言い表して、その許しをいただいて、この関係を良くしていく。それがこの荒野の歩み方ですよ。本当のその平安を得たいのであれば、安息を得たいのであれば、私たち、その許される必要がありますよ。神からも人からも。神の前に許されてても、人から憎まれてて、どこ行くにしても、教会のみんなから憎まれていますみたいな。そんなもう辛いじゃないですか。そうやって、その人との関係も、神との関係もそこに清さを求めなさいというふうに神は言ってるわけです。11節から31節は面白いです。ぜひ読んでください。ここは今読まないです。まあ、最初だけ読みましょうか。11節。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人の妻が道を外して夫に対して不審の罪を犯し、だから不倫したってことですよね。男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を怪我したが発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、妻が身を怪我していて、夫に妬みの心が起こって、妻を妬むか、あるいは妻が身を怪我していないのに、夫に妬みの心が起こって、妻を妬むかする場合。つまり、私の、妻はもしかしたら不倫をしてるかもしれないとか、そうやってその疑いが生じた場合って話です。実際にやってる妻がいるかもしれないし、その自分の妻がそうしてるかもしれないし、もしかしたら全然その自分の勝手なあの被害妄想か、そのやっかみか、そのすぐになんか妬む人で、それで疑い深い人で、その自分の妻はもしかしたらみたいな、あいつとできてるかもしれないです。そうやってその思った場合、じゃあどうしますかってことです。その場合は、その夫は妻を妻子のところに連れて行きなさいと。で、妻子は、これ後で読んでくださいね。ぜひね。かいつまんで説明しますけど。そうすると、その妻子は呪いをもたらす苦い水を用意するんですよ。そして説明するんですよ。これからあなたは、女性にね、この苦い水を飲みますよと。で、もしあなたがその夫に対して罪を犯しているのであれば、あなたは呪われるって。腹を膨れさせ、腿を痩せ、衰えさせる。女性にとっては大きな呪いなんだろうか。そうやってその見た目にしても何にしても、その呪いを得るよって、受けるよって。それで同意するねっていうふうに言ったら、女性はそれに同意したら、アメン、アメンとその通りですって。そうなりますようにって。で、これは何をしてるかというと、この私たちのこの関係の中で、もしくはその群れの関係の中で、疑いというのは生じるんですよ。で、本来は二人三人のその証人がないと、その人を、有罪だというふうに決めることはできないんですよ。私がそう思うからとか、私がそのように感じるからとかって言って、その人を悪いというふうに言えないんですよ。だけど疑いが残るんですよ。夫婦の関係もそうですけど、疑いが残った時に、その疑ってしまった時にどうするかですよ。この疑いを取り除かないと、お互いの関係っていうのはうまくいきません。もし、ね、皆さんのその、近しい方々が、自分のことをその後ろで裏切ってたり、自分にそのひどいことを言ってたりするような、その疑いがあったら、その人とまともに話せないじゃないですか。それ夫婦だったり、家族だったらもっとですよ。それをどうするのか。この、その疑いの真偽というのは、それが正しいのか、それとも正しくないのかっていう、その疑いの真偽を神に委ねるってことです。神に信頼するんですよ。神は全部見ておられるって。全部知っておられるって。そして、その、もしこの人が悪いことをしてたら、神が必ずそれを明らかにしてくださって、受けるべき報いを受けるって。人はいくらでも、嘘をつけます。恐ろしいほどの嘘をつけます。笑顔で人を裏切ったりすることだってできます。だけど神を 騙すことは絶対にできません。なぜなら神はその上辺だけじゃなくて、その私たちの心を全部見ておられるからです。だから神を騙すことができないんですよ。なので、神に対してやってないって言うよねって。で、そこでも、はい、やってませんって言えるんですよ。嘘つけるんですよ。だけど、あなた嘘ついたら、その報いを受けるよって、この呪いを受けるからねっていう、その仕組みなんですよ。で、ここには書いてないですけど、おそらくそうやって嘘ついた人たちっていうのはこれで全部バレてったはずですよ。ちなみに、女性が男性を、妻が夫を訴えることはできません。不公平だって思いますか？女性の皆さん。ただし、妻が夫に対してのその疑念を抱いたときにこれができないっていうことは、夫は神に対して責任、説明責任を負うってことです。どっちの方がシビアでしょうか？神に対してその責任、説明責任を負うことがシビアですよ。で、当時、その女性の地位というのは今と全然違ってて、まあ今でもちょっとね、その男性優位のその社会が多いですけど、それでもその昔と比べれば、この時代と比べれば、その女性はものすごくその蔑まれてたんですよ。男尊女卑がひどかったわけですよ。どこの世界でもね。なので神がこの仕組みを与えたんですよ。これって素晴らしい仕組みなんですよ。なぜかというと、疑い深い夫がその自分の妻をその私的に裁いて処刑したりすることができないんですよ。自分で手出すなよって。疑いってるんだったら、それでもうはっきりと罪だってことが分かってたら手は下せます。けども、そうじゃなくて疑いの段階であれば神に委ねなさいって。疑ってるからといって妻を例えば傷つけたり、感動したり、追い出したりすることはできないんですよ。だって分かんないんだもん。分からないことは分からないんですよ。だから、分からないことはああだこうだ言ったりするよりも、分からないことは神の御手に委ねるのが一番ですよ。神が私たちのこの分かんないけど、お互いのこの、その疑いをがありますが、それを裁いてくださいますようにって。明らかにしてくださいますようにって。自分の中、私たちの中に疑いがあるんだったら、それを神の前に持ってっていいですよ。もしかしたらこうなのかもしれないって。そうだったら教えてくださいって。それが明らかになりますようにって。あなたが、その、決めておられるタイミングで、それを暴いてくださって、私を弁護してくださいますようにって。そうじゃなかったら私の勘違いだってことがわかりますようにって。そうやって神に委ねるんですよ。ユダ書の、9節と10節に、天使の頭、御使いの頭ミカエルが、モーセのその死体に関して、サタンと悪魔と言い争ったって話がありますよ。それはどうなったんだっていう話をしたんですよ、きっと。だけど、ミカエルはもうその神に委ねてるんですよ。わかんないものはわかんないんだって。だからそんな分かんないことをああだこうだ言うあなたをその神が裁いてくださいますようにって神の御手に委ねたんですよ。だからミカエルだって分かんないことはその神に委ねてるわけだから、私ミカエルよりは偉くない気がしますな。使いの頭ですから、ミカエルは。でそのミカエルがやったんだったら私たちもそうすべきですよ。そして一度神の御手に委ねたら蒸し返さない。そういえばあれはと、5年前の3月12日何時何分何秒みたいな、そんなもんでメモ取ってる。もうそんなのも分かんないことはもう分かんないんですよ。神に一度委ねて分かりましたって、もうあなたにお委ねしますって言ったら、その手放す、それが一番ですよ。神を信頼すること。そして私たちのその心の中にある疑いというこの汚れから自分自身を清めるんですよ。神の手に委ねるということで、疑い。6章。1節から21節まで。ナジル人の誓願です。1節をお読みします。 主はモーセに告げて仰せられた。あ、一節だけじゃなかった、ごめんなさい、二節も読みます。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を性別するため特別な誓いをしてナジル人の誓願を立てる場合、そのナジル人の誓願というのがあります。男性も女性も立てることができる特別な誓願です。これはある意味プラスアルファのものです。つまり自発的な献身です。私自発的に神のためにある一定期間私の身を神のために捧げますって、この、ナジル人のナジル、ヘブラ語だとナザール、この動詞というのは分離するとか性別するっていう意味があります。性別っていうのも清め、分かつって意味ですからね、性別っていうのは。だから分離するとか性別するっていうと、なんかじゃあもう清さを保たないといけないから、これやっちゃダメだし、あれやっちゃダメだしっていうような、その禁止的なイメージがありますよ。綺麗にその身を清めるみたいな。だからなんかちょっと厳しいみたいな感じになるんですけど、実際はこの分離するとか性別するとか、このナジル人のこのナザールっていうのは何かっていうと、この神に近づくっていうイメージですよ。この世からその自分をこの分離して、自分のこの肉の思いから自分を分離して、より神に近づくんですよ。で、2節から12節まではこの誓願の期間中、主のもの、聖なるものとなるということが書かれています。なので3つのことが、まあこうそれをしてはいけないよってことが書かれています。1つ目はブドウ酒や強い酒を立たなければならないと、飲んじゃダメですよと。2つ目は頭にカミソリを当ててはならないってことです。3つ目、死体に近づいてはならない。この三つをナジル人として、そのナジル人のその誓願を立てるんであれば、特別に自発的なその献身をしたいのであれば、この三つをその定められた期間中、おそらく人によって違います、一生っていう人もいます。だけどその期間が迫って、決まっている人たちもいます。で、そういう人たちはこの三つをしてはいけないと。ブドウ酒や強い酒を絶たないといけない、飲んじゃいけない、頭に紙のソリを当ててはいけない、下に近づいてはならないです。で、もし、この誓願期間中に誰かが亡くなって、どうしてもその、遺体に手を触れないといけないことがあったら、もしくはいきなり歩いてた、隣を歩いてた動物が死んで自分がそれを触れてしまったら、ヤールが上から降ってきたらそしたら、その例えば1年間ナジル人としてやりますって言ったら、364日過ぎてあと1日っていう時にそれが起こったら、これが無効です。そしてまた第1日目から始まります。だから神にやりますといったその誓ったその期間というのを、神はそのなんていうんですかね、本気にされるんですよ。神は私たちがやりますというふうに誓うことを、その神はじゃあやってねって本気で受け取ってくれるんですよ。いや、あと1時間経ったら終わってたじゃないですかって、もうここまでやったからいいじゃないですかとはならないんですよ。だからむやみやたらに誓うなっていうふうに言ってるのは、そこですよ。神はその本当にそのじゃあやるんだよって祝福を与えてくださるんですよ。私たちの心にやります、やりたいと思う思いを聖霊によって与えてくださったら、それをやり遂げる力を神はお与えになるんですよ。だけどそれを私たちが簡単になんか手のひら返しして、あ、ごめんなさい、やっぱりとかってその言うことはできないんですよ。本来自発的に献身してるんだから、自分の思いでやるんだから、別にやんなくてもいいわけじゃないですか。じゃあ最初からやらない方がいいですよ。何のためにやるんだって話だから。だからもしそうやってその汚れてしまったら、事故としてね、そしたら一からまたやり直しというか、またその機会が与えられるんですよ。全部そのやり遂げる機会。 で、13節からこの21節までというのは、この聖願期間が終わったら、まあ、このようなその生贄を捧げてください。このような手順で、そのナチル人としての聖願は解かれますっていう。もうこれが終わったら、その儀式が終わったら、ナチル人としての聖願で生きる必要はないですよっていうふうになるわけです。聖書の中に、ナチル人として、はっきりと書かれているのは、サムソンだけです。サムソンはそのナジル人として頭にカミソリを当てませんでした。神とのその契約の中でそのナジル人として自分をその清めてたんですよ。神とのその約束を守るという自分を分離して自分を性別してその神に捧げますというふうに言ったことで、それをやり続けていることで、神との関係の中で、その清さ、そのナジル人としてのその清さを、またその誠実さを神に前に果たしているがゆえに、神からその特別な力をいただいたんですよ。また、サムエルは、お母さんのハンナさんが、私はあなたがもし私に男の子を与えてくださったら、この男の子の頭に生涯カミソリを当てませんって言ったんですよ。だからナジル人という言葉は出てきませんが、おそらくこのナジル人としてのその聖願がこのハンナさんの中にはあったはずですよ。だからこれはもうわかんないです。またバプテスマのヨハネもそのブドウ酒や強い酒を一切飲まないっていうふうに御使いが言ってます。だからそのナジル人っていうようなイメージがありますよね。あとは、使徒パウロ。パウロがケンクレアというところに行ったときに、その頭の髪の毛を剃って、でそこから、そのある一定期間、そのナジル人、おそらくね、ナジル人としてのその聖願期間があったのかもしれないです。それから、その剃った後は、その髪剃りを当てませんよ、という、それが何日続いたのかわかんないですけど、もしかしたら、はっきりは書いてないので、もしかしたらとしか言えません。わかんないことはわかんない。だから思ったより少ない。で、私たちに適用するのであれば、別に私ナジル人として髪の毛を伸ばしてるわけじゃないです。力を得たいから。ただいつもと違うことをやりたいだけです。自発的に神に対して私はこの予的なものから肉的なものから分離します。あなたのために私はこの清さを保つためにこの性別します。で、神に捧げたものっていうのは皆さんありますか？献身というのは何も牧師になるとか、宣教師になるとか、教会のスタッフになるとか、そういったものだけじゃないです。もちろんそれも献身ですけど。でも献身というのは神のために、この予的なものから、区別されること。分離すること。清さを保つために、その清めを沸かすこと。それが、神への、もう、純粋な、献身の形ですよ。皆さんが、その皆さんの、その牧師とか、教師とか、伝道者とか、宣教師とか、そういうふうにならなかったとしても、フルタイムでそのミニストリーに参加しなかったとしても別にいいんですよ、それはそれで。それぞれが召されたところで、その神に対して私はこの世的なものからあなたのために私自身を分離しますっていうことをその追求しているのであれば、さっきも言ったようにその聖霊が心に与えておられるものですよ。だから何でもかんでもその切っていったらこの世から出ていかないといけないですよ。生活できないんじゃないですか。パウロが言ってるように。だけど聖霊が明らかにこれを手放そうかでその語ってくださるものであれば、じゃあ責任分かりましたって、そしたら聖霊を通して神は助けてくださいますよ。だから自分自身の中でそのこれは献身だとか、私はこのナジル人と、そんななんか鼻息荒くして献身しますとか捧げますとかそういうことをしなかったとしても、私たち実は生活の中でその自分自身を自分自身から切り離したものってあるんですよ。例えば私だったら飲酒がその一つですよ。 スマホに入れてた、どうでもいい、どうでもいいとか、害を私に与えるような、そのアプリは、アンインストールするんですよ。自分の肉が喜んでた DVD とか、CD とか、そういったものを全部捨てたんですよ。じゃあ次。それも、自分の身を、その清さを保つために、この世から、世的なものから、自分の心を締めてたものから、その自分をその、分離するっていう意味で、性別するという意味で、献身の一つの形ですよ。自分の毎日の生活の中をその思い巡らしてみて、それにその清さを求めていって、それゆえに、その自発的にその手放していくものがあるんだったら、それはそれで献身の一つの表れですよ。誓願を果たすための決め手というのは、私何度もやったことありますよ。今度こそ。やり続ける。これをやり遂げる。この自分が考えたこのシステムで、1年間やったら聖書を3回読めるみたいな。でも、うまくいかなかったりするんですよ。自分の力でやるから。だからそうやってその神に誓願を果たすための決め手というのは、強靭な意志の強さじゃないですよ。何もその考えなくても、そのうまく、なんですかね、その聖書を読むように、誘導するような生活システムでもないですよ。朝必ず起きないといけない時って、目覚ましいっぱいかけません？5分おきにかけますよ。で、どんどんその徐々に減らしていくんですよ。間隔を。5分から、最初5分、3つぐらいで5分間隔にして、起きないといけないところに向かって、30分前から始まるんですよ。最後はその1分ごとにつけていったりして。最悪、それでも起きれないってなったら、もう一個目覚まし時計を外に、ベッドの外に出ないと、布団から出ないと消せないようなところに置いとくんですよ。それうまくいったりするんですよ。っていうような、その自分のその、もうこういうふうにしたら、もう神に、献身せざるを得ないみたいな。捧げざるを得なくなるみたいな。そんなことしても、うまくいかないんですよ。そこには喜びとかないんですよ。何らかの理由をつけてやめるんですよ。ちょっと今日は寒いから、風邪ひいたら困るから、今日はこのようなその仕事があるからしょうがない。で、いつの間にかその誓願が消えているんですよ。だからこの誓願を神に対してやりますという、その時のそのこれを果たすための決め手というのは、神への感謝や喜びなんですよ。どれだけ神に対して喜んで私自発的にあなたに私のこれを捧げますって。ないんだったら無理にする必要ないんですよ。見え張る必要ないんですよ。でも本当にその神に対して何かやりたいって、私その自分自身を分離したいって、そう思ってるんだったら、まずその神との関係の中で本当に愛されてることや、許されたことや、受け入れられてることを確認する必要があるんですよ。ああ、そうだって、だから私は、神のために自分自身をこの自分の肉とかこの世的なものから分離したいと思ってるんだったって。誰かに認められたいとか、その成し遂げたっていうことを自分でその味わいたいとか、そういったもんじゃないって、ないって。神のためにやりたいんだって、この自発性を、なぜそれをやろうとしてるかというその動機を確認する必要がありません。多く許されたものが多く愛するようになるって。これはもう大原則じゃないですか。だから、どれだけ私たちが福音を味わっているかによるんですよ。この神に対してやりますといった誓願を果たせるかどうか。決め手はそこですよ。神との関係です。安息を得るために、この安息に向かっているこの私たちのこの荒野での歩みで大切なのは何をどれだけするかじゃないんですよ。どれだけ神に良くしていただいていて、どれだけ神にその愛していただいているのか、受け入れてくださっているのかっていう、イエス・キリストを与えるほどっていうのは、これがどれだけのものなのかっていうことを本当に知ることなんですよ。そしたら行いっていうのはついてくるものです。自分で何か、この、自発的に自発的にって言って、これ自発的じゃないじゃないですか。強制的に自発的にみたいな。何言ってるか分かんなくなりますよ。神との関係の中で。本当にその神の愛やその恵みを味わって、福音を味わって、神に感謝して、神との感謝を、神との関係を喜んで、そして神に応答するんですよ。そしたら神の前に 私はあなたのためにその、自分自身を性別しますって。この世から、この私の肉から清めを分かちますって。そういった誓願というのは果たすことができますよ。最後の22節から27節は、祝福の祈りです。私たちの教会では、東京のジーザスコミュニティからこの祈りを、まあ、真似するというか、ここにあるからなんですけど、ジェシーが始めたのもね。で、私たちもそれをいいなって思って、毎回日曜日の最後にお互いのためにこれを祈り合ってます。22節と24節。ついで主はモーセに告げておせられた。アロンとその子らに告げて言え。あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。アロンとその子らがイスラエルの民を祝福する、これは祈り、まあ祝祷みたいなものですよ。祝福を願って祈るんですよ。私たちというのはイエス・キリストにあってお互いが祭司ですよ。だから私たちお互いにお互いのために祈り合うんですよ。牧師が偉いみたいなもんじゃないんですよ。別に、その牧師は牧師としての役割がありますし、それはそれで全然問題ないんですけど、そのお互いのために祝福、その相手を祝福するのは、その牧師とかじゃないといけないっていう、その断りはないって話ですよ。お互いがお互いのことを祝福し合えるんですよ。24節。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。ガラテヤの3章を開きましょうか。ここに、祝福について書いてあります。ガラテヤの3章の8節と9節です。ガラテヤの3章、8節と9節。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。つまりアブラハムが受けた祝福というのは信仰によって義と認められるということです。だから私たちイエス・キリストを信じる信仰によって神に義と認められる。それが祝福です。私たちに与えられる。その祝福があるように。同じガラテヤの3章の13節と14節。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書かれているからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから、この祝福というのは神に信仰によって義と認められることと、この13節と14節にあるように約束の聖霊が御霊が与えられることだという、この2つがもうザ祝福だというふうに言えます。いろんな祝福はもちろんあります。肉体の祝福でその健康が与えられているとか、経済的なこととか物質的なこと、それも祝福です、もちろん。だけどザ祝福っていうのは、私たちに必ず神が与えてくださる祝福というのは、この信仰によって義と認められるという祝福と、イエス・キリストを信じる信仰によってこの約束の御霊が、聖霊が与えられるという祝福です。この二つの祝福が、真理が、また実際に与えられるこの事実が、私たちの日常を守るんですよ。ヘブライ語だとこの守るというのはショメオ、ショメオというのはその見張るって意味があるんですよ。聖霊が私たちの心に神の愛を注いでくださるんですよ。そして私たちのこの信仰が、なんかその試練に遭うときにとか、この救急するときに、聖霊が効果的に信仰によって義と認められてるんだよねって。これができないとか、あれができないとかって言って、その救急するんですよ。うーって。でもそのときに神の愛を注いでくださってるその聖霊が思い起こすんですよ。あなたは愛されてるんだよって。そしてもう、キリストを信じる信仰によって義と認められてるんだよって。必要な導きも御言葉も力も知恵も聖霊は私たちに与えてくださいますよ。聖霊が私たちのうちに住んでくださって、私たちを見守っていってくださるんですよ。それで私たちに効果的に使えてくださるんですよ。だから私たちは神から祝福を受けて、私たちの日常が、毎日が その聖霊によって守られるということが実現するんですよ。それを私たち互いにその祝福し合って祈り合うわけですよ。その守りがあるように祝福を受けて守られますよね。25節、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。恵みというのは、神が御顔を私たちに照らしてくださることで与えられます。神の御顔が、神の御顔のこの輝きが私たちを照らすんです。だから神が輝いているその御顔を私たちに向けてくださるということじゃないですか。詩編80編。詩編の80編。ちょっと飛び飛び読みますね。あ、同じ詩編の80編です。あ、もう書いてる方がいらっしゃるので先に伝えておきます。3節と7節と19節です。詩編の80編の3節、7節、19節。まず3節を読みします。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。7節。万軍の神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。19節。万軍の神、主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。神が私たちにその御顔を向けて、私たちにその神の御顔を照らしてくださるということは、神との関係の回復が必要です。私たちを喜んで私たちの方に顔を向けてくださるんですよ。御顔を背けないでくださいって。私たちから御顔を神が背けているときには、私たちが忌み嫌われるようなことをしているからですよ。だけど神が御顔を照らしてくださっているときには、その御顔がその照り輝いているっていうことを、喜んでおられるわけですよ。私たちを見ておられるその神の顔が喜んでおられるんですよ。だから私たちがその神から恵みを受けるかどうかっていうのは、神が私たちの関係を喜んでおられるかですよ。喜んでいるから恵みを注いでくださるんですよ。私たちのことを大切に思ってくださって愛してくださっているから恵みを注ぐんですよ。私たちがどうこうじゃないですよ。恵みが与えられるかどうかというのは神次第だから。神が私たちのことを喜んでくださっているんだったら、それは恵みを与えてくださいます。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさのないものに神が良くしてくださるということですが、そもそも神の私たちに対する豊かな愛のゆえに、私たちに神が良くしてくださるという行いじゃないですか、恵みというのは。だから私たちのことを喜んでくださってないと、この恵みを私たちは受けられないんですよ。いいじゃないですか、恵みなんだからって。私がこんなに悪くても、私がこんなに汚れてても、よくしてくださいよとは言えないんですよ。なんて、神が決めるんだから。よくしてあげたいって思うのは、その神が私たちを、その愛を思いっきり向けてくださるからですよ。イエス・キリストの犠牲のゆえに、すべての人が神の御顔に照らされることが可能になったんですよ。すべての人がですよ。どんな人でもイエス・キリストを信じたら、恵みを受けることができるんですよ。もう信じるっていうこと自体が恵みなんですけど、そこからもう恵みは始まりますよ。26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神が御顔を私たちに向けてくださるということは、平安が与えられる前兆なんですよ。皆さん、神の顔が皆さんのことを、皆さんの日常を向いてたらどう思いますか？緊張しますか？
はあ、もう見ないでください、見ないでくださいって。これは、ここはもう私の、秘密にしておきたいところなんですって。わあ、もう見、わあ、もうやめてみたいな。
大丈夫です。バレてますから。全部神は見ておられますから。でも神が御顔を私たちに向けてくださるときには、神は私たちに、平安を与えてくださるんですよ。平安というのは、平安というのは、ヘブライ語だとシャロームです。シャロームというのはもちろん平安とか平和という意味があります。また、完全という意味もあります。そしてもう一つは、支払い済みという意味もあります。 だから私たちと神との関係の中に、間に、そのイエス・キリストの命によって、そのあった負債というのはもう支払い済みなんですよ。イエス・キリストを私たち信じたのであれば、私たちが神に対して負ってたその負い目っていうのはもうないんですよ。だから罰を受ける必要もないし、神が私たちのにその顔を向けてくださるときに、ヒーとかって言って怖がる必要ないんですよ。そこには完璧なイエス・キリストのその贖いによって与えられた平安があるんですよ。だから神との関係が罪の許しによって回復していないとありえない状態なんですよ。この平安があるってことは。だから神との関係が回復しますようにって向けてくださるから、御顔を。そこで神を思い出せますように。安息というのは、安息日の安息。シャバットですよ。安息日っていうのは、その何かするんじゃなくて逆なんですよ。何もしないんですよ。休息なんですよ。神がイエス・キリストにあって私たちを完全に許してくださっているので、私たちは神との間にこのシャロームが平安があるんですよ。平安があるから私たちはシャバットできるんですよ。何もしなくていいんですよ。神に喜んでいただけるために、神に何か、その、何かしないといけないみたいな感じになって、その、お尻に火ついたみたいに、いろんなことやる必要はないんですよ。私たち、神の前に平安でいられるんですよ。何もしなくていいんですよ。私たちが頑張る必要はないんですよ。平安というのは、与えられるものであり、獲得するものじゃないです。お客さんが来るからといって家を一生懸命その掃除して、それで、ああ、平安みたいな。神との関係ではそういうもんじゃないんですよ。神が与えてくださる平安っていうのは私たちがその自分の頑張りでその与えられ、その獲得できるような、そんなレベルじゃないんですよ。私がどんなんでも、どんな状態にあったとしてもその平安はなくならないんですよ。そのような平安を神は私たちにイエス・キリストを通して与えてくださったわけですよ。だから、その平安を得るには、その神との関係だけですよ。必要なの。あとは必要ないんですよ。だから、安息していられるんですよ。私たちその安息の地に行きたいんですよ。必死にやって頑張って神に受け入れられるとか、神に喜ばれる。私はその神の間にその平和を持ちたい。もうその責められるところがない。私はもう大丈夫って思いたい。だから頑張ろう。頑張らなきゃとか、もうそんなのやめたいんですよ。イエス・キリストにあって、シャロームが、完全な平和が与えられてるんですよ、神との間。だからその点において私に何もする必要ないんです。27節。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。祈るのは祭司です。祈るのは、お互いの祝福を祈るときに祈るのは私たちです。だけど実際に祝福するのは私たちじゃないです。だから自分に資格がないとか、資格なんかないですよ。その資格求めてどうするんですか。祝福なんかできないですよ、人のこと。相手の祝福になることはできますよ。神が私を祝福してくださって、その祝福をお届けすることで、相手の祝福になることはできますが、私が誰かを祝福することはできません。祝福してくださるのは神です。だからこそ私たちお互いその神との関係に、その健全な関係が与えられていれば、この清さをその保つことを追求していれば、神から祝福を受け取ることがそのできるので、神が祝福を与えてくださるので、お互いがお互いのことをその祝福し合えるんですよ。神に祝福してくださいって、この人のことを祝福してくださいって求めて祈ることができるんですよ。だけどこの全部は、神とのこの健全な交わりの中に留まっている必要があるんですよ。だからこの清さを追求するということを神は教えておられるわけです。清さを保つと、その追求している中で神との交わりをその保つんですよ。光の中を歩むんですよ。そしたら神がこの与えてくださる祝福を私たちは受け取るんですよ。そしたらお互いの関係の中でこのお互いを祝福し合えて、そうやってその完全な安息の地に向けて私たちは一歩一歩歩んでいくんですよ。神に信頼して、聖霊の声に従って清さを追い求めて、そしたらその結果、神は必ず祝福してくださいますから、その祝福をもって神に感謝し、お互いを お互いにその祝福を持ち合って、お互いがお互いの祝福となって、祝福し合えるようになっていきたいですよ。で、みんなで安息の地に向かって歩み続けていきたいですよ、これから。祈ります。天のお父さん、どうか私たちが毎日の生活の中で清さを追求していけますように。もう超客観的に、御言葉によって、聖霊によって、自分自身の中を、自分の心を見ることができますように。そしてあなたが汚れているというものを汚れていると言えますように。またあなたに対しても、周りの人たちに対しても、罪を犯したらそれをごめんなさいって認めて謝罪できますように。そうやってあなたとの、また周りとの関係を気づいていけるように導いてください。いろんな疑いとか疑念とかが生じたら、はっきりできるものははっきりさせ、もうわかんないものはあなたに委ねていけますように。どうかその疑いが、疑念が私の中に苦味となったり、憎しみとなったり、怒りとなったりすることがないように、実際そうかもわかんないのに、そうやって疑念にとらわれてしまって、転んでしまわないように助けてください。あなたに信頼して、あなたにお委ねすることを学んでいけますように。そしてどうかあなたとの関係の中で、よりあなたの愛を、恵みを受け取って、自分から本当に進んで、自分自身の中にある、この予的なものから、自分自身を分離していけますように。バランスもどうぞ与えてください。必要以上に、あなたが願っているもの以上に、なんか自分の肉とか、勢いとか、ノリとか、そういったもので、あとプライドとか、そういったもので、その、手放しますとか、簡単に言わないように、どうか、聖霊が語ってくださる、その声に耳を傾けて、あなたが願っておられるところを、分離し、性別していけるように助けてください。そしてどうか、毎日の生活の中で、あなたが与えてくださる祝福を受け取っていけますように、あなたに多くの祝福を受け取って、あなたから、それをお互いの関係の中に還元していけますように、お互いがお互いを祝福し合い、お互いがお互いの祝福となっていけますように、私のこの関係を祝福してください。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。